私たちはこの礼拝の中でいろいろな賛美歌を神様に捧げています。今日は歌いませんけれども、賛美歌21の中に460番優しい道しるべのという美しい歌があります。この曲をお好きな方もいらっしゃると思います。前の54年版では288番でした。私も以前ことあるためにこの曲を歌っていました。この賛美歌の魅力もあるし、また内容から葬儀の時にもよく歌われる曲です。私たちは賛美歌、この賛美歌も含めて愛称するものがありますけれども、その賛美歌を作った人についてはあまり十分に知らないということもあるのではないでしょうか。この今言いました優しい道しるべのという賛美歌を作詞したのはジョン・ヘイリン・ニューマンという人です。古い時代の方で、1801年から1890年に、生涯を全うしたイギリスの牧師であり神学者だということです。この人が初めて南ヨーロッパ地中海の周りを訪ねる、その帰り途中で大病に遭い、奇跡的に回復して帰りの船で輝く灯台の光を見てこの詩を作ったということです。後でお時間がありましたら賛美歌21の460番の歌詞に目を通してみてください。この人は英国教会、日本でいうと日本聖公会の聖職者でした。この賛美歌を作った頃から仲間と語らい、オックスフォード運動と言われる教会の改革運動に乗り出して力を発揮した。そしてなぜか40歳の半ばに自分の教会に失望してしまって、カトリックの教会に転じて、後にはカトリック教会の聖職者、その中でも最も重要な地位である枢機卿になって、そして死んだというふうにこの人のことを記しているものがありました。この人はとても優れた説教者であったようです。この人が説教するときに、その礼拝には本当なら違う教会に属している人たちも続々と集まって、その人の説教に耳を傾けたということです。この人のことをある人がこんなふうに書いていました。このニューマンという人は、私たちの主のご受難の出来事のいくつかをまざまざと描くように語った。そして少し間を空けて、しばらく息を潜めるように静かな沈黙が続き、その後低いだけどもしっかりした声で、回廊の隅々にまで怯えるような声で、今私は皆さんにお願いする、どうかよく考えてほしい、これらの仕打ちが誰に対してなされたか、それは全能の神にである、このように語って、そこにいた聴衆の人たちは電撃が走るような思いで御言葉に耳を傾けたということです。私たちはこの人のだいぶ前の時代の人ですし、それほど耳にできるものではありませんけれども、かすかに小さな声で、だけれどもその仕打ちが誰に対してなされたか、それは全能の神にであるということを想像することができると思います。全能の神が私たちの罪のためにこの主イエスという人が私たちの罪のために死に追いやられた。それは誰のせいであったかということを説いているのだと思います。おそらくこの人はそういうことを上手に自分の中で思い描きながら、聴衆に主イエスキリストの十字架の出来事を描いて語っていったのでしょう。 ここでこのような仕打ちを受けているのは誰であったか。全能の神。先ほどお読みしましたイザヤ書第53章もまたその驚きを語っています。そして今日私たちはヨハネによる福音書の1章19節から読んでいます。まあ、いわゆる序論のところから入って本論に入る。そうだとしたら、主人公である主イエス・キリストがすぐに登場してもおかしくはないのですけれども、このヨハネによる福音書は不思議な書き方をしていて、19節以下の部分にまだ主イエス・キリストの姿が出てきません。そして少し飛びますけれども、26節にこのような形で登場します。洗礼者ヨハネの答え、私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その方がもう来ている。来ておられるのにあなた方は知らない。見えていない。ニューマン牧師が持っていた信仰の眼差しがあなた方には見えていない。そのように私たちに言っているように聞こえます。このヨハネの第一章五節に光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかったという言葉が記されていました。その理解しなかったというのと26節の知らないという言葉は言葉そのものは違いますけれども意味が同じです。光はもう輝いている。しかしあなた方はそれを知らない。知らないためにこのような愚かなことをしているのだ。その愚かなこととは何でしょう。19節は、ヨハネの証はこうであるという言葉から始まっています。証という言葉は、この福音書記者が丁寧に用いる言葉です。一方で私たちが知らなければならないのは、この言葉に続いて19節の終わりに、質問させたという言葉があり、20節に、公言して隠さずという言葉があり、さらに言い表したという言葉が続いています。これらの言葉はいずれも裁判用語だと言われています。一人の人を裁くときに、ことの事実を明らかにする証言が求められます。それは裁判所だけではなく、国会でも行われることでしょう。学校でも生徒を裁くときに行われます。いずれにしても裁きのとき、公言するというのは、はっきり隠さないで公に真実を言うという意味の言葉です。隠さないと訳されている言葉は、むしろ否定しないと訳した方が良い裁判用語に近い言葉かもしれません。私はそんな罪を犯したことはないと否定する。言い表すというのは、公言すると訳しているのと同じ意味です。先ほど洗礼をお受けになった方たちが、まあ、告白する。まあ、そういうふうに、まあ、その言葉の背景にギリシャ語がここで用いられています。信仰を表す表現が裁きの場面において意味を持った言葉であるということを心に留めておきたいと思います。裁く。ここでは誰が裁いているのでしょう。それはエルサレムのユダヤ人たちです。裁かれているのはまずヨハネです。洗礼者ヨハネが一体何をしたか。それについてこの福音書はあまり丁寧には書いていません。いきなりヨハネの話がこのように始まってしまう。この時福音書は、まあ、この記者は読者にヨハネについての一定の知識を前提としていたでしょうし、私たちも他の福音書からこの洗礼者ヨハネのことを知っています。イナゴを食べて粗末な衣服を身にまとい、禁欲の生活をしてユダヤの人たちにその罪を悔い改めて洗礼を受けることを求めていました。ですからバプテスマのヨハネと呼ばれていたのです。ユダヤ人は洗礼とは本来自分たちが受ける必要はないものだと思っていました。 なぜかというと、生まれながらに神の民であった。彼らはそう思っていたからです。しかしその生まれながらの神の民ユダヤ人に属さない異邦人が、私はあなた方の神様を信じたいと言った時には、洗礼を受けなければなりませんでした。それなのに、ヨハネはユダヤ人にも洗礼を勧めたのです。受洗をすることを求めました。ユダヤ人こそ受けるべきとヨハネは思っていたかもしれません。エルサレムにいる祭司たち、レビ人たちは、辺境の地、ヨルダンの向こう側でそのような運動を始めて、自分たちの足元から次々と引き寄せられて、群衆がヨハネのもとに赴くことに耐えられなかったのです。誰がそれを許したのか、お前は何の権限でそれをするのか、私たちが許しもしない神のことを語ることがなぜできるのか、信仰について人々に説くことができるのか、お前は真理を持っているのか、そのような言葉でヨハネを突き刺す、そんなことが想像されます。あなたはどなたですかと私たちが今読んでいる聖書には書いてありますけれども、私たちが人を咎めるときには、あなたはどなたですかなんて丁寧なことは言わないと思います。あなたは誰だ、お前は一体何だというふうに責めると思います。ここでは、ヨハネがまず、お前は誰だと裁かれています。しかし、ヨハネ福音書は、証をするという言葉をもう一つ、特別な言葉として用いています。ヨハネの言葉には、証をする言葉が何度か出てきます。けれども、それは必ずはっきりとした一定の意味においてでした。それは、イエス・キリストとは誰か、ということを証をするという場面で用いるのです。他のところでは用いられていません。これでもヨハネの証とは、ヨハネがイエス・キリストがどのような方であるか、そのことを証したとここでも語っています。主イエス・キリストはまだ登場していません。目に見える姿でそこに姿を表していないけれども、イエス・キリストとは誰か、ヨハネはここから語り始めます。しかも、そこでどのようにしたかというと、お前は誰だと問われるところから始まっています。イエス・キリストとは誰かということを問われるということと、私は誰かと問われることとは一つに重なっている。そういう理解を示すものだと言われています。自分のことについては言葉で何か言わなくても、私は誰だというふうに答えながら、主イエス・キリストを証ししていくのです。ここでまずヨハネは自分を誰だと言っているでしょうか。私はメシアではない。そう記されています。私たちもあなたは誰だという問いにさらされる。その時に、私はメシアではない。そしてそこから証が続いていくのです。宗教改革者のルターという人がいます。このところについて、ルターは一つの説教をしていますけれども、このところでルターは自分のことと重ねているようです。この人は初め宗教改革を起こす、そういうつもりで動いたわけではないけれども、結果として宗教改革が起こされ、だんだん自分が有名になってしまった。だけれどもそれは危険なことである。彼はそう思っていたようです。そして洗礼者ヨハネがどのような誘惑にさらされていたか、そのことが誰よりもよく分かった、そういうふうに、言っているところがありました。自分は宗教改革をするつもりではないけれども、後にそのことで有名になった。だけども自分は牧師として、自分の後にいる人、 自分を立ててくださっている人、自分の罪のために死んだイエス・キリストを指し示している。この洗礼者ヨハネも、この後に来るイエス・キリストを指し示すのです。私はメシアではない。そう言って自分の場所を明け渡した人だと言えます。この後に続いて、あなたはエリアですかと問われて、違うと言い、あなたは預言者ですかと問われて、それも違うと言いました。これが何の証になるのかと今私たちは思います。ここで思い起こされるのは、旧約聖書の最後の預言の言葉であるマラキ書が示す、よく知られている言葉です。マラキ書の第3章23節。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに使わす。これが旧約聖書の結びに記されている言葉です。神の最後の裁きの時、まだ決定的な救いがもたらされる。これからもたらされる。その先駆者として預言者エリアが来る。そのようにマラキは語りました。あの預言者というのは、マラキ書の言葉よりもさらに不思議な言葉です。その背景にあるのは、おそらく申命記第18章15節以下の言葉です。あなたの神、主はあなたの中から、あなたの同胞の中から、私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。このことはすべて、あなたがホレブで、集会の日に、二度と私の神、主の声を聞き、この大いなる日を見て死ぬことがないようにしてください。とあなたの神、主に求めていたことによってなる。イスラエルの民を導いたモーセが、いつの日か私に似た預言者が登場するということを予言しました。これもまた神の裁きに関わることです。神の決定的な裁きに先立つ預言者として考えられました。そしてエリアにしても、モーセが語るあの預言者にしても、いずれも世の終わりのイスラエルにとって決定的な救いをもたらすときに現れる人物、その人を信じ、その人を待望していました。エルサレムにいて洗礼者ヨハネの運動のことを聞き、その評判を毎日のように聞いているとき、心穏やかではない思いをユダヤの宗教的指導者たちは抱いていました。祭司たちはその指導者たちの中心にあり、レビ人と言われているのは、その祭司を生み出す部族であるとともに、祭司のもとで神殿のために働いた人たちです。この人たちがヨハネのところに尋ねるために使わせた人たちというのが、ファリサイ派の人たちでした。24節に記されています。一般の知識では、ファリサイ派と祭司というのは、犬猿の中、まあ本当にお互いに争い合っていて、決して仲良くすることはないという人たちです。本来なら、祭司たちがファリサイ派を派遣するということは考えられないことでした。この福音書記者は、まあそういうこともよく知らないで自分の想像で書いたのか、そうではないのです。その犬猿の中であっても共通の敵が出てくるとしばらくの間仲良くなる。私たちもそのことはよく知っています。まず洗礼者ヨハネをやっつけなければならないと思うときに、いつもは食事も一緒にしないようなものが、なぜか手を取って食事をしたり、話を合わせていきます。お互いに今のところは仲良くしたいという理由があるからです。それはあの敵を倒すまでです。そして相手が倒れた時にまたお互いに血を流す戦いをする。エリアが来た。あの預言者が来たとなると、これはただならぬことだ。私たちの好まぬ裁きが起こっては困る。これはエリア、これはモーセと 私たちが判断できないような形で神の救いは起こるはずなのに、私たちの見当もつかぬような形でヨハネという人が来た。それは彼らにとって耐えられないことだったのです。そこでどうしても尋ねたいことがある。メシアでもない、エリアでもない、あの預言者でもないのに、なぜ洗礼を授けるのか。あなたは何の権威を持ってそういうことをするのか。我々にとっては許し難いことである。そこでヨハネは答えます。26節、27節。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中には、あなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその靴紐の、履物の紐を解く資格もない。その人の奴隷になる資格もないと言います。神がしもべとして用いてくださるならば、それは、そして実際に彼はその神のしもべとして立たされているということを、洗礼者ヨハネは知っていました。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよ。荒れ野に王が部下を従えてやってくるときに、まず道を作らなければならない。その前触れがやってきて道を作り、人々に今王が来ると伝える。備えをする。私はその声になる。主の道をまっすぐにせよ。あなた方の心をまっすぐにしなさい。主イエスにまっすぐ入ってくるようにしなさい。そのようにヨハネは語るのです。冒頭のところでジョン・ヘイリン・ニューマンというその賛美歌を作詞した人のことに触れました。この人は16歳の時に信仰の目が突然開かれる体験をしたそうです。そして、あなたは神の存在を信じるかと言われたときに、この人はもちろんと答えます。そしてその理由を問われたときに、ちょっと不思議なことを言っています。私は自分を信じているから。まあ、そういうふうに一回聞くと、とても傲慢な人だと私たちは思ってしまいますけれども、そこには、その言葉には解釈があって、まあ、なぜそんなことを言うかというと、私の中に来てくださった一人の人格を持ち、すべてを知り、すべてを裁いてくださる存在である神。この神の存在を私は知っているので、私は自分を信じている。神を信じているので、その神を信じている自分を私は信じているというふうに言ったそうです。まあ、少し裏があるので、そのまま言うと、なんて傲慢な人だろうというふうに思えるので、私たちがこのことを言ったら、ちょっと、人に惹かれてしまうかもしれないけれども、私は神を知っている。私のすべてを知っている。私を裁き、私を許し、私を立てるその神を知っているがゆえに、私は自分を信じているというのです。だから、神を信じているという言葉がここには抜けているので、少し気をつけなければいけないけども、神を信じているから自分を信じることができる。それが私たち信仰を持つ者の恵みだと思うのです。少しそれましたけれども、この後ヨハネは、十字架の受難を語りながら、ご覧なさい、あそこに苦しみを受けているのは、いる人がいる。私たちの罪をあがなっている人、くださる方がいると指を指しながら、指し示しながら、道を整えた人です。このところは、よくクリスマスの前、主イエス・キリストが来られる前に聞く御言葉ですけれども、聖書日課で、教団が使っている聖書日課で、新しい年が明けてから、もう一度聞くようにと当てはめられていました。洗礼者ヨハネの声、私たちには想像でしか聞こえない声ですけれども、このニューマンという人が震えながら、この人の声を聞くようにと言ったように、私たちもかすかな その震えるような声で神の臨在を証しするその声と重ねながら、私たちもまた本当に小さく弱く、いつ倒れてしまうかわからない、いつ溺れてしまうかわからないような本当にささやかな存在ですけれども、神を知っているがゆえに、私たちは証をできるものとして、神を知っているがゆえに自分を信じる、そのような信仰を毎週礼拝の御言葉から培われ、また祈りによって支えられ、共同の歩みの中でそのように主イエスキリストを証をする日々を送っていきたいと願います。お祈りいたします。